今回、質問内容は、壱岐市の持続的な社会を構築するためには、何をすべきか、何をやるべきかということを論じ、考えてみたいと思います。一昨日から非常に身のある理論、そして出向側の回答もいただいておりますが、私が言うまでもございませんが、私はいつも申し上げることは、一次産業を拡張する食料供給基地として壱岐は成り立つべきではないかということを口を酸っぱくて、この20年間皆さん方に訴え考えたつもりであります。どれだけ前進んだか、一歩進んだのか、後退したのか、そうした面をですね、考えてみたいと思います。さて、壱岐市の今申しましたように、基幹産業、農業、漁業、いわゆる観光産業について合併後23年になりますが、どのような成果が上がり、どのような反省点があったということを考え、そして今後どのようにすべきと考えておるのか、まずは出向側の見解を伺いたいと思います。2点目といたしまして、私たちの年齢になればもう老齢期に入ります。若い世代の時は元気バリバリでしたが、やはり先行きが非常に厳しい、暗い、そういう思いをいたします。そうした中、今壱岐市長が掲げておられます壱岐新時代の一丁目一番地として、2050年までには2万人を確保したいと、確保するという目標を挙げておられます。そうした時、壱岐市が資料として出しております、統計によりますと、2050年には老齢化率が 50% 近くになると、ということは65歳以上が2万人のうち1万人はいるというような事態に陥ります。そうしたことで、介護現場は大丈夫なのかな、お年寄りの一人暮らしの皆さん方がどういう生活をされるのかと、なぁと。やはりお年寄りの豊かな暮らし、老後を送るためには、汗水流す若年層の働き盛りの職域人口がある程度確保されなければ、その達成は厳しいというものがございます。まあ、その件に関して、今後の通告に挙げておりますように、老後の介護体制のマンパワーを確保できるのかということが2点目であります。そして、3点目といたしまして、壱岐高校ではありませんが、壱岐に残り、甲子園を目指すごとく、私は壱岐に残り、 炎、息の島を起こすという気概のある若者を育てるためには、ウクバッカの支援が必要になります。農業面、漁業面、若者が生き地に残り、家計を支えるだけの政策を打つためには、どのようなことを考えていかれるのか、その3点をお聞きをいたします。大きくは1点ですが、小さくは3点お伺いをいたします。簡潔に結構です。よろしくお願いします。
乙島議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。産業推進部松島部長、
はい、おはようございます。11番乙島議員のご質問にお答えをさせていただきます。私の方から一つ目の産業振興問題についての農業漁業の取り組み実績今後の展望につきましてお答えをさせていただきます。本市の第一次産業は担い手不足や高齢化、人口減少といった課題に直面しながらも、持続的な発展に向けて積極的に取り組んでおります。まず、農業分野におきましては、水稲及び肉用牛を主体に、施設園芸、畑箱、露地野菜及び柿類の産地化に取り組んでいるところであり、農業販売高は令和5年度で51億5000万円、令和6年度で52億3000万円と回復の兆しを見せております。とりわけ、水稲につきましては、高温耐性品種のつや姫、リコマル等への作付けが全体の約 63% に達しており、米販売金額は令和5年度産が4億6000万円でございましたが、米価の高騰もあり、令和6年産では6億300万円と大幅に増加しております。肉用牛につきましても令和5年度の子牛販売価格は52万円台でしたが直近の6月子牛競りでは63万2千円と回復傾向にあり畜産農家と関係機関が一体となって改良使用技術の向上に取り組まれその成果が現れていると考えております。また施設園芸の柱でありますアスパラガスにつきましては平均単収が18年連続で県下トップの成績を維持しておりこのことは勘や経験に頼らないデータに基づいた栽培管理の実践や令和4年度に壱岐市農協が雇用機会拡充事業を活用し整備されたトレーニングハウスの効果が着実に現れているものと考えております。また新たな取り組みとしまして令和6年度に壱岐市農協が整備しましたメロンのアパートハウスによる生産量販売高の増加や露地作物ではバレイショ、壱岐小金の取り組みでは生産者数が21個、作付け面積が約700アールまで拡大しており1億円産地づくりの優良品目として期待するところでございます。今後におきましては第4次壱岐市総合計画及び壱岐市農協の第9次営農振興計画によりまして離島農業日本一を目標に掲げ関係機関と連携し産地強化及び担い手育成等の推進を図りたいと考えております。次に漁業分野につきましては行政報告のとおり昨年度の漁獲量は前年度と比較し 10% 減漁獲高は 13% 減と非常に厳しい状況に直面しており、クロマグロ等の漁獲制限、漁価の低迷、生産コストの高止まり、漁業就業者の減少など多くの課題を抱えております。これまでの取り組みといたしましては、漁業者、漁協、関係機関と密接に連携しながら、磯焼き対策や種苗放流、漁業者や集落活動に対する補助、支援など様々な事業を実施しております。実績としましては、近年の水産資源の減少や漁場環境の悪化による全国的な不漁により漁獲量・漁獲高は 減少傾向となっておりますが、本市のこれまでの補助支援策が減少幅の抑制や漁業経営の改善につながっているというふうに考えております。一方、磯焼け対策におきましては確実に回復の兆しが見えておりますので、継続して取り組むことにより周辺海域が豊かな漁場へと回復し、種苗放流のさらなる効果につながるのではないかというふうに考えております。今後は既存事業を継続し、持続可能な漁業経営に寄与するとともに、担い手の育成確保、そして磯焼け対策の拡充をはじめとした水産資源回復に注力することにより、本市の水産業の振興に全力で取り組んでまいります。また6月1日より農林水産部を産業推進部に改め、企画振興部にありました商工振興課を移管したところでございます。本市の重要な産業である農林水産業の振興と商工や観光などと結びつけた6次産業化など、地域の特性を生かした総合的な戦略が求められているというふうに考えておりますので、引き続き関係機関等と連携し、第1次産業の潜在力を最大限に引き出すとともに、持続可能な産業育成に全力で取り組んでまいります。以上でございます。
地域振興部、塚本部長。
おはようございます。11番落とし間議員のご質問にお答えいたします。私の方から1点目の観光の部分と3点目の定住支援対策についてお答えをいたします。まず1点目の観光の部分でございますけれども、これまで本市では特定有人国境離島地域社会維持推進交付金や離島活性化交付金など国の有利な補助金を活用し、市内の体験事業団体が取り組む体験プログラムの造成や、旅行会社と連携し旅行者にもう一泊してもらうための魅力的な旅行商品の企画販売、 JR 西日本と連携した誘致事業、首都圏向け情報発信事業など様々な事業を行ってきました。令和2年以降の新型コロナウイルス感染拡大により観光需要は激減し、本市経済にも甚大な影響を及ぼしましたが、 GoTo トラベルや島民限定宿泊キャンペーンなどの国の緊急経済対策も相まって、本市の観光は徐々に回復傾向にあります。しかしながら、コロナ禍前の令和元年度の水準に完全には戻りきれていない状況にあります。また、近年社会情勢や物価高騰の影響により、旅行需要と旅行者の志向は大きく変化しており、地域経済の回復と活性化が重要な課題となっております。今後の展望としましては、第4次壱岐市総合計画において掲げた分野別の施策を具体的に実施していくにあたり、観光分野の各推進主体と意思統一を図るため、観光に特化した個別の戦略である壱岐市観光戦略2025から2027を本年4月に策定公表いたしました。本戦略においては、総合計画に基づき高付加価値な観光地づくり、受け入れ環境の充実、セールスプロモーションの充実という3つの基本戦略を掲げ、目指す姿を地域の価値と新しい人の流れが未来を作る島としております。総合計画においては2050年人口2万人を目標に掲げており、この目標達成に向けて関係人口すなわち壱岐市のファンを増やしていくことが重要であり、観光はその入り口ともいえる分野であると考えております。この戦略の推進につきましては、市のほか市民皆様、観光関係事業者、観光振興団体が連携して取り組む必要があり、本市の推進母体となる壱岐市観光連盟を中心に、自然、歴史、食など魅力ある壱岐の観光資源を最大限活用して、戦略に掲げた目標達成に向け観光振興を目指してまいります。次に3点目の若者世代の定住支援対策についてのご質問にお答えいたします。本市の若年世代の定住は地域の持続可能性を左右する最重要課題と認識しております。高校生の定住意向につきましては、令和6年度の調査で島内に住み続けたい、およびできれば島内に住み続けたいの割合は 42.3% と、島外に住みたいの 40.5% を上回っておりますが、平成31年の調査と比較すると、島内に住み続けたいの割合が 14.9% から 13.1% に減少し、また島外に住みたいの割合が 37.5% から 40.5% に増加している状況は本市にとって深刻な課題であります。若者の転出の主な要因は市内における希望する仕事の不足と各産業における現状の厳しさにあると思われます。このため本市では積極的に若者の島内就業・企業支援に取り組む方針です。具体的には奨学金返還支援制度の継続と拡大、無利奨学金制度の創設の検討、企業支援制度の拡充を進めてまいります。今後は地域のさまざまな産業分野において先端技術等を積極的に活用して若者にとって魅力ある労働環境の整備を図る等の支援を通じて若者が域に残り生計を立てられる環境を創出いたします。 UI 端社向けの総合的支援パッケージ等の充実を図り、域の未来を担う人材確保に全力で取り組んでまいります。以上でございます。
保健環境部村田部長。
11番、琴島議員の2項目目の高齢者福祉及び障害者福祉についてのご質問にお答えいたします。本市の高齢化率は2000年 27.1%、 今年4月末現在 40.1% と 4割を超え、2040年には 46.1% に達すると予測されております。この急速な高齢化と若年人口の減少は本市の最も重要な課題の一つであります。このような状況下において本市では高齢者福祉及び障害者福祉を最重要施策の一つに位置づけ、介護人材の確保と待遇改善に積極的に取り組んでまいります。具体的には現在実施しております介護人材確保対策事業補助金、介護人材支援事業補助金及び地域包括ケア人材確保支援事業補助金の見直し拡充により、 UI ターン希望者への就職支援、介護福祉士の資格取得支援、外国人人材確保のための環境整備などを実施したいと考えております。また域県域介護人材育成確保対策地域連絡協議会と連携し、合同就職説明会の開催、職場体験プログラムの実施、介護職場の魅力発信を実施するとともに多様な人材確保策を展開したいと考えております。外国人人材の確保については、事業者への日本語研修支援、住居確保支援、マッチング事業に加え、受け入れ環境整備のための補助制度の創設に向けて、心医療福祉専門学校機構、市内介護事業所等との協議を進め、検討研究をしてまいります。また、待遇の改善対策につきましては、各事業者において国の処遇改善加算等の支援制度を活用し、職員の給与水準の改善に積極的に取り組んでいただきたいと願っております。なお職員の負担軽減や業務の効率化を図るため、介護ロボットや ICT の導入に関しては県のさまざまな支援メニューがありますので、積極的にご活用いただければと存じます。今後の方針としましては、2029年までに健康寿命の延伸と要介護認定率の抑制を目指し、介護予防事業の拡充、地域包括ケアシステムのさらなる充実、地域の特性を生かした総合的かつ包括的な福祉政策を展開し、持続可能な地域社会の実現に向けて全力で取り組んでまいります。以上でございます。
産業推進部松島部長。
すいません、先ほど引き続き言えばよかったんですけども、3点目の域に残り域を起こす気概のある若年世代の定住支援対策についてのご質問にお答えをさせていただきます。まず農業分野におきましては、壱岐市担い手サポートセンターを中心に新規就農者への包括的な支援を実施しており、具体的には 国県の各種事業を活用し、営農計画支援、運転資金の確保、就農後の経営研修等に加え、親元就農を含む新規就農者がスムーズに経営に継承発展できるようきめ細やかな支援を行うことで、若者が安心して農業に取り組める環境を整備しているところでございます。次に漁業分野におきましては、離島漁業新規就業者特別対策交付金を活用した漁業者の企業や特定有人国境離島漁村支援交付金を活用した企業事業拡大に対する支援、技術習得支援事業による研修中の支援などを行い、新規就業者の確保及び定着の促進並びに漁業者の離職防止を図っているところでございます。漁業での若年世代の定住のためには、自律的かつ安定的な漁家経営を確立することが重要ですが、漁業で抱える大きな問題が近年の漁獲の減少だと思われます。今後は水産資源の回復に取り組むとともに、魅力的な漁業環境の創出を目指した生産性や高付加価値の向上につながる包括的な支援に注力していきたいというふうに考えております。最後に、若者が息に残り生計を立てることが可能な環境整備を創出しようというお考えかとのご質問につきましてお答えをさせていただきます。第4次壱岐市総合計画の基本目標1、希望の仕事であり、稼ぐ力がある島を推進するため、若者の希望に合った仕事づくりや、すべての産業の所得の向上と良質な雇用機会の創出に取り組み、議員がおっしゃいますように、若者が息に残り、生計を立てることが可能な環境整備を進めてまいります。以上でございます。
音島議員。
ご参加方の回答を聞きましたら、素晴らしい水も漏らないような発言がありました。昨日も市長も申し上げておりましたが、それがいかに共有され響き合うかが問題であります。今言ったことが現実にそぐわないとするならば、それこそは棚からぼたもちであります。1点目についてちょっと振り返ってみたいと思います。本市が、私は合併とともに議員になり歩いてきました。つぶさに見てまいりました。壱岐市が2004年3月1日合併をいたしました。そして本年は2027年ですから、23年、壱岐市の誕生は成人を過ぎたところであります。二代目市長の白川市長、初代市長の長田市長の時は合併特例祭という飴玉がありました。うちでの小実用な財源がありました。そしてインフラ整備と学校の設備は確かに良くなりました。しかし私が一番そこで申し上げたいのは、人材育成、産業基盤の整備がいかようかなと。それはね、合併特例祭では充当できない分野であります。ですから、ここで合併特例祭に使いすぎないようにして、有意な記載補助金を後で使わないと、三代目である篠原市長は大変だろうと思います。 片方は使ってしもうて、あとは使えような状態にして、もうかわいそうだなと。一期目の三年目、なかなか、種はまいても芽が出ませんね、これ。追肥もやらないと芽が出ない。そんな環境ではないかと思います。やはり私はですね、松島部長といいます。の方から発言がありましたが、農業の方はね、頑張ってる。頑張っておるけども、一番お金になる。1かけ2かけ3。かけ算したら6次産業になりますね。一番うまいとこもしてない。一次産業だけでやっては手取りが少ない。やっぱり二次産業、三次産業を初めてミックスさせるところに良さがあろうと思います。私はね、選挙の時の慣用語のように言います。皆さんが声を一つにして、雇用の確保を企業誘致にして、今までそう言った人たちは考えてください。どれくらい企業誘致ができましたか？どれくらいの雇用を生んでますか？国が進める地方創生の一環であり、いくつにそれが果たして持ってきて効果が出るか、私はそれは薄いのではないかと思います。私はずっと訴えてきました。岸が持続可能な社会になるためには、一次産業で安全安心なものを作る、そういう土壌があります。土壌があります。その土壌がどうですか、今は。担い手不足がなくて、死んでかけ草ばっかり。あら、花じゃないんですよ。そういう環境になっておる。だから、そこら辺を行政として、どういうふうな施策をして、農耕可能な土地に蘇らせるか。こうなったもんね、私は悪いこと、やめ言うんじゃないでしょ。国のね、猫の目のように変わる農政の政策が一つは問題であります。私は絶対そのことは、自信を持っています。誰が言おうと。昔から首脳交渉と言われたようにです。農業に対しては、農家に対しては、生かさず殺さずの政策ばっかりであります。今でもそうされておる。雇用を上げなさいよ。どうしたらいいのか。例えば一例で言いまして、池で畜産経営をして、そしてそれを役員店までしておられる方が、一、二件私も知る限りではですね、あります。しかし、それでやればね、ある程度生計も立てる。若干の雇用もできる。漁業にも同じことが言えると思います。釣ったものを加工して、あとは販売をする。そして、 販売し、そういう食材があれば、観光業にもものすごく寄与すると、私は思います。私の古い頭かもしれませんけど、私はそのことを疑いません。ぜひともそういうことを検討していただきたいと思います。そして、村田部長から発言がありましたが、介護人材の確保についてあります。申し上げたように、2040年で 46.1%、2050年で 50.4% になるであろうという、これ数字が出ておりますね、お宅の方から。そうしますと、高齢化率が 50.4% ということは、全人口を2万人を維持したいと、なみなみならぬ市長の決意でございました。それはわかります。IU ターンで若い層をどんどんどんどん流入する。そのことも必要であろうと思います。しかしですね、今考えてください。一人暮らしでね、どれくらい駅市にいらっしゃいますか？私が知るだけでね、子供のいないから、病院にね、介護施設なんかにね、ボランティアで通ってある方、お世話に行ってある方、何人もいらっしゃいますよ。悲しい限りであります。自分のね、子供を育て、学校を出し、年を取られれば自分たちはね、離村コート、ブラウして都会に出る。ああ見れば、華々しい青春時代でしょうね。残された方やお年寄りどうなるんです。私はね、これは、壱岐市だけじゃなくて、全国の壱岐出身の若者に言いたい。言葉に語弊がありますから言いませんけど、壱岐市に、ウバステーマ、じいちゃんたちを捨てるようなことをしていいのかと言いたい。もっとね、愛情を持って注いでほしい。そういうね、壱岐に残しておる。皆さんは、都会で大活躍しよう。だからその人たちはね、市長に言わせんなら、少しでもね、城代をね、ふるさと総裁で返すとか、そういう貢献をね、していただきたい。皆さんが声を上げてください。そうでしょ？今日の繁栄はね、今のお年寄りの方が気づいたんですよ。今の世代は維持しておるだけなんですよ。本来の姿は、若い者が汗をかき、安心した暮らしをご老人に送っていた。それが僕は本来の姿であると思います。保健環境部長、やはり、島谷に聞きますに、まあ、介護施設としましてもね、限度額いっぱいのね、報酬は出しておると思いますが、あまりにも低い。給料が安い。私もね、実際、介護を受けております。ありがたい。頭が下がる気持ちでおります。今日もこうして立てるのも そういう介護してくださる皆さんのおかげなんだ。政治というのは日の当たるとこに政治を当てるだけじゃない、日の当てない影にこそ当てて政治はないのですか。そして3番目、塚本部長からありました、やはり若者がここに残るような機運をするためにはある程度ね、シナリオある程度ね、飴玉を打たないとダメですよ。ああ地方総裁になんかでもね、国会議員が選挙の票になったらさ、ばらまくでしょうが、ばらまくって言うたらですね、もう怒りますけどね、そうでしょ、やりなさいよ。ここにおる壱岐出身の若者が残って頑張るとするのをどんどん押してくださいよ。そういう子供さんたちにはね、豊かなハートが、優しいハートが、人間の数がそこの地域の発展に比例するものではないんです。私はね、生まれ育った一人が一人でも駅に残って、やっぱこの島の良さを継承していくことこそね、本当の地方創生っていうのではないかなと思います。そこで、松島部長、水産関係について、若者が残るためにどのようにしたら一番いいのか、これは難しい、僕自身も難しい。養殖漁業に一時期勉強しましたけど、これもやはり難しい。やはりですね、それにはですね、ある程度のですね、価格保障、いわゆる最低限度のね、所得保障がね、なければ、非常に僕は難しいと思いますよ。ここまでの私の申し上げたことに対する何か見解がございましたら、お聞かせをください。
産業推進部松島部長。
はい。はい。まず、まあ、1点目で、言われました、まあ、6次産業化等を進めるべきだというところにつきましては、私もですね、その辺は同感でございます。これまでの農業漁業を推進をするのは もちろんのこと、今後はですね、やっぱり6次産業化を進め、取得を増やすという方向でですね、進めていきたいなというふうに思っております。それと雇用の確保、企業誘致の件も言われました。これにつきましては私は効果はあるというふうに思っています。私も今回6月で担当になりました。そこの部分もですね、進めていきたいなというふうに思っておるところでございます。それと先ほど言われました水産関係の部分でございますけども、所得保障等につきましては、国等が考えることでございます。まだ今のところそういったものはございません。やっぱり安定しなければなかなか若手も残らないんだろうなというふうには考えております。今後、その部分もですね、含めて研究をしていきたいというふうに思っております。以上でございます。
小豆島議員。
皆さんの出向部の皆さんのですね、見識とかそうしたものはものすごく高いなと思ってます。褒めたい。そして 篠原市長になってからなかなかボトムアップ式に組織をまとめ上げつつあられるなと私は思っています。こうした姿勢を堅持しながら持続可能で、ね、三世代が住める豊かな心を持った人材味のある壱岐の島にしていきたいなと思っております。昨日竹原議員の方からもお触れがありましたように、池田高校が壱岐に OB が来島され、非常に嬉しいニュースが報じられておりました。こういうリピーターこそが本当の壱岐の持っておる心なんです。ですから住民の皆さんたちも大いに胸の中で考えることは誰でもできるから、それをね、いかに実行に移すか、そうした取り組みに毎週もしていただきたいなと、そう思います。私も正直、謙虚な体ではございません。しかし、私は、この壱岐の島が好きです。好きだから、一日でも長く住み続けたいと、そう思っております。どうか、今後とも、若者が定住する、そうした島の産業育成に、皆さんたちが英知を合わせて、計画じゃなくて実行を伴う、自分たちの手作りをね、していきましょう。住民と行政すべてが響き合う、そうした壱岐であることを願いながら、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。